おしゃべりオムライスポッドキャ
スト。続いて私大崎の方から一曲一つちょっとプレゼンさせていただければと思います。はい、私のまあ曲な曲じゃない曲って何回も言ってますけど、私の企画なんですけれども、
はい、
2000万貯めようのコーナー。以前金融庁ですかねの方から2000万円ね老後には必要だという。ね、老後2000万円問題って最近言われてますけれども、
金額上がっちゃってるらしいですけどね。
いや3000万だ、いや2800万だみたいなこともまあ言われたりしてますけどもね。で、なんなんだみたいな
話、まあまあのサイズのマグロの話みたいですけどね、
うん、そうそうそう、なんなんだみたいな話で なってるじゃないですか、はい、ね、なんかこうね、でも2000万円の報告書を作ったそのワーキンググループの中に僕が毎月積み立てで買ってる投資信託の社長さんが入ってたらしく、まあ、だったらまあそういう確かにそうだなと思ったりしたんですけどね。ちゃんとなんかマネーゲームじゃなくてちゃんとこう生活としての投資をしましょうっていう方なんで、
あ、なるほどね、
まあ、確かにそうだなと思いつつ、うん、でもそのなんか年金だけじゃ賄えないから2000万円取りましょうって聞くと、うん、どうしてもこの加賀屋の年金払ってない女がこう脳裏に出てくるんですよね。
いやもうあれは、ね、名コントですよ、
うん、国がやってることだから 100% じゃないとダメやろっていうね、うん、やつがこう
げんちゃん、うん、ね
ちゃんと言ってってやつね。なんで赤い封筒来てんのみたいなね。ぜひですよね、加賀屋スペース年金に検索してほしいんですけど、
まあ今 YouTube で聞いていただいてますしね。
そうですね、
はい、
っていうのもありなんですけど、ありまあ年間まあでもいや言うても貯めなきゃいけないんですよ結局、まあ、絶対、
うん、
年金だけで賄えるわけがないとは思うんですよね、
はい、
で2000万円じゃ貯めましょうになった時にじゃどうするんだっていうところでいろいろありますけど、
はい、
っていう中で今、まあ、まだ27歳っていうところでいろいろ試してみましょうと、
うん、
いうので
もうあなたあと若くなるだけだから危ないですよ。今のうちに27のフルスペックの脳みそ使わないと
ということで、まあ、その、なんて言うでしょう、いろいろ投資信託とかありますけれども、はい、っていうのを。
一番最初に投資信託出してきちゃダメでしょ。
あ、そっか。
面白みがないよ。
ゲストの方に教えてもらうとか、はい、投稿でやってもらうと。うん、例えば、うん、ジンバブエドルがめっちゃ上がってますとか、っていうのを教えてもらって、うん、まあ、それを2万円ぐらい買ってみて、果たしてどれぐらい上がるのかとか、
う
ん、
そうね。
そう、あとなんかいろいろね、なんかテーマごとのその、
仮想通貨とか、
そう仮想通貨もあったりするじゃないですか、
うん、
っていうのを教えてもらったりやるっていうのとか、うん、あとはたまたその公営ギャンブル、
うん、
競馬とかを、うん、まあこう何々って馬が強いよっていうことじゃなくて、うん、何月何日は何番の馬が来るみたいな、
うん、
あとこのレースはその前走勝ってない馬が来るみたいなそういうジンクスとかデータみたいなものを紹介してもらって、
うん、
それに完全に乗っかって1万円分ぐらい買うとか、うん、っていうのをこうなんて言うんでしょうね、教えてもらって2000万円貯めようというコーナー、うん、ですね。
私はちなみにこの間完全に乗っからずに1万円勝ちましたけど、
ね、そうですね、この間ダービーにね、
はい、
僕我々2人ともう1人お友達行きましたけど、僕が6000円負けて大将さんが万馬券当てるっていう、
はい、
ありましたからね。
久々にいい日でしたね。
そういい日でしたけどね。そうだから老後2000万円ほど貯めなきゃいけないんだけどっていうところでね、まあ、楽しみつつみたいなところもね、
それに関してはそのギャンブルやら、
はい、
投資やらそのビットコインやら、
はい、
以外の、
うん、
もっと原始的な増やし方もあると思うんですよ。
原始的な増やし方っていうと、
いやだからその全く別の方法ですよ、
うん、
その事前に買っておいた原木から、
うん、
育った椎茸が、
はい、
すごい当たってるとか増え方をしてるとか、だから なんていうのかな、その今すぐ価値に変わらなくても、
うんうん、
ゆくゆくは
長期的なところね、
そうだから、まあ、うん、そういう意味でですよ、
はいはいはい、
あとまあ自分たちが手を動かしてこうなったっていう、
うん、
まあ、労力がちょっと加わった上で、
うん、
みんなが手間がかかるからやらなかったことを手をかけたことによって、
はいはい
はい、最終的にそれが、10万が100万になったと、
はい、
っていうこともすごくこう あえてやる価値があるのかなっていうのはありますね。
なるほどね、
そう
投資だけじゃなくても、
でもそれは全てカウンターなわけですよ。だってそもそも、
はい、
汗水垂らさなくても、
うん、
少なくともベーシックインカムで入ってくるはずだった2000万円を こんなに汗水働かないと、うん、ベーシックすら入ってこないという、
うん、
まあ我々の怒りですよ。
怒りだね。
だから簡単に手に入れちゃいけない2000万円なのかもしれないですよ。
あ、
終わり。
ちょっと待って、急に終わられちゃったんだけど。でもだから、あ、だからその何、その2000万円、はい、その何、その拳を政府に向けろってことですか。
そうですよ。
革命宣言。
そうですよ。
恐ろしいラジオですね。
恐ろしいラジオですよ。
やめてください、そんな。
いやでもこれは
消されますよ。
だからその政府に対しての直接メッセージではなくて、うん、
はい、
2000万円っていうのは決して小さい額ではなくて、う
ん、いやもちろんですよ。
本来、
はい、
そのちょっとやそっとの、
うん、
いろんな手段はあってお金を増やすっていうのは別に悪いことではなくて、
うん、
いろんな手段があるけども違法なことはせずにね、
うんうん、
あるけども本来普通に働いてたら、うん、もっと出てくる金額ではないぞということを、
うん、
だから2000万円というお金の大きさの価値を我々がこう身をもって知るっていうのも一ついい機会なのかなということですよ、
うん、
私が言いたいのは。
なるほど。
だからそんな金額をポイって貯めろと言ってくるんじゃねえという怒りもありつつ、
うん、
我々は2000万円という金額を、
うん、
こう 身に染みてこう分かっていこうじゃないかと。
なるほどね。
いうわけですよ。
まあ貯めなければいけないっていうのはありますからね。
貯めなきゃいけないし作らなきゃいけないし、
うん、
さあどうすると、
うん、
本当に日本で暮らしていいのかと。
ああそれもありますね。あるけども、うん、まあ、だから我々がその2000万円へのその道を身をもってその検証していくっていうのと、
うん、
あとまあその、まあ、もしその当たったらね皆さんにもこうそれをこうね参考にしていただきたいし、
そう、ね、
やっぱこのカウンターカルチャーとしてのコーナー
で。ダセ
ダセな。
やっぱり結婚するのは駐在員の男がいいとかね。
いやもううん、ダセよ。やめましょうそういうのは。ということね。だから本当皆さんにねいろいろこうあのまあ我々その10万も20万も出せないですけど、こう月にね1万とか2万とかをねこうあのあれ気になってるけどなんかこう手出しにくいなとか。
そうね、
あの仮想通貨とかあとその瀬取りビジネスみたいなこともあったりしますけども、
うん、はい、ではマイナスが出ないように買ったら2000万が目標だからね。
そうですよ。
マイナスなんてもうちゃんちゃらおかしい話
だからこう皆さんもこう私たちにこう提案してほしいけど、うん、明らかに損するようなものはねあの投げないでほしいっていう、う
ん、だから不確実じゃないものはね。
そうですね。
リスクが多いものはっていうのは、うん、でもそれも勉強した上で。
そうだね。
そう我々
まだリスクは大きいかもしれないけどそのバックはある、うん、バックというかねその利益が出るかもしれないっていう、あくまでこうイリーガルじゃないものですよね。もちろん、
もちろん、もちろん、山形にね種をポイって投げてね気づいたら怪しい葉っぱがいっぱい生えてるところがあったとかね。
大麻じゃねえかそれ、どう考えても。
いやまあ米かもしれない。
いや怪しい葉、米を怪しい葉っぱと言わないでください。でそのポイポイポイポイ撒いて生えてくれてるの米はお金にならんから、それは。
いやだからさっき食べたね山形のね、うん、美味しい居酒屋でもやっぱね、うん、チャーハンぐらいうまい米があるって噂じゃないですか。
いやもういいです、もういいです、もういいです。だから、まあ、そういうことでね、そのあのリスナー皆さんとかその、はい、ゲストの皆さんにこういった形で2000万円貯めていけばいいんじゃないかっていうのを提案していただきたいっていうところで、はい、ございましたけどもね、
はい、
っていうところで。
いやいいと思いますよ。
なるほど。まあね、だから本当2000万円実際貯めなきゃいけないからね、うん、っていうところでもちょっと
だから4000万円貯めなきゃいけないんですよ、この我々の番組では。
2人でね。そう
そうです。
2人で4000万貯めなきゃいけない、
ね、ちょっと我々の老後番組で貯めなきゃいけないですから。
もう一生やるしかない。多分やってもこのラジオずっと赤ですからね。
うん、確かに
やればやるほど赤なんですから、うん、ということでさあ、田代大崎でプレゼンしてきましたけど、もうワンターンね行こうということで、続いて田代さんからの新コーナープレゼンでございます。
はい、新コーナー、インドカレー機構。
なるほどね。うん、
いやこれも新コーナーですよ。
はい、
我々は今ね居場所がないんですよ。
居場所がない、
放送するにあたって居場所がないんですよ。
うん、悲しいですね。
まあ柔道カフェやら、勉強カフェやら、
懐かしいですね、
下北沢のバーやら、
うん、うん、
イリオサバンですね。
はいはい、はい、
まあ、いろんな場所にこうお世話になって、あの、うん、柔道バーにも行きましたね、うん、あのまあ、収録をやったりしましたが、うん、まあ、まだまだこの収録場所のホーム、街が定まっていないところはあります、
うん、そうですね。
まあ、逆に言うと
今日どこから生放送しないって話ですけどね。
まあ、それはあなたの家から。
私ん家でございます。東京都中野区のね、私ん家からやってるんですけれども。
あなたの家からってこう聞いてる方々の家という意味で言ったんですけどね。
あ、そっち。まあそういうのはどうでもいいんですけど、
はい、うん、ですが、
はいはい、
やっぱねこの特定の町にやっぱこう 足をしたい、う
ん、軸足をね
という思いがあるんですけど、うん、まあ、まだないじゃないですか、うん、まあ、逆に言うとあちこち行ってロケを、前はね原宿の表参道のカフェで収録をしたり、
うん、ありましたね、
渋谷の潰れてしまった、あそこどこでしたっけ、
コーヒー、まあ、チェーンのねコーヒーですよね、
でやったりしましたけど、うん、まあ、ないので、うん、まあ、ここは、まあ、そういうこう街を決める意味も込めて企画したんですけども、はい、まあ、その名もインドカレー気候と、
うん、
まあ、これ始まったのは、はい、そういう理由はあるんですけども、うん、まあ、
気候というのは気候番組の気候ですよね、はい、
まあ、旅ですね、
うん、
あの日本過ごしてて、はい、現地の、まあ、インドの方、うん、ネパールの方、うん、アジアの方がやっているカレー屋、うん、ない街ありますか？
もうほぼほぼありますよね。
ね。
うん。
必ずあると言ってもいいだろう。
いいと思いますよ。
そしてそんなインドの方々は、うん、なぜいつ、
うん、
どうしてこの街にインドカレーを始めたのか、
うん、
全くわからないの店多くないですか？
まあ確かにね。なんかそんなに、なんかそのめちゃめちゃ儲かってるぜっていう感じでもない、
そうなんですよ、一概にもお金儲けだけでやってるんじゃないような感じがしてならないわけですよ、
うん、
そして大概、
うん、
あの方々は、
うん、
ナンを常に多めに出してくれたりとか、
そうですね、う
ん、ナンとライスをトッピングしてくれたりとか、
それでなんか5、6、700円とかね、
そうなんですよ、うん、まあ基本的にねそれこそ器の大きい人、優しい人が多い印象です、
うん、
なのでまあ行く街行く街でのインドカレー屋の方々に、うん、
はい、
まあ、ちょっとこう日本に来て、
うん、
まあ、言うは何しにカレー屋をって話ですよ、
そうですね、言うは何しにカレー屋を、うん、まあ、言うはなぜカレー屋をですかね、
まあそうだ、う
ん、
あなた方は、
うん、あなた方はどこに行かれる方なのこれせいやさんなら先出ちゃうんですけどね、
そうですね、う
ん、
シャチホコのせいやの、
ミスター社長子さんの真似をする霜降りせいやさんを真似させていただいてるみたいな、
和田アキ子が抜けてるよ
そうなんですよ、もう和田アキ子さんどっか行っちゃったっていうね、うん、あなた方はってね、うん、
まあ、っていうね、やっぱこう、はい、まあ、それも数珠つなぎ的にってとこはあるんでしょうけど、うん、
はい、
まあ、そのインタビューを、ね、していきたいなと、
うん、なるほど、
まあ、ロケをちょっとしたじゃないですか、
うん、
そこにちょっと一本テーマを持って、
まあ、ロケコーナーみたいなことやろうということですね、
はい、
う
ん、まあ、同じ質問をしながらも、まあ、やっぱこう店ごとのカラーだったり一言のカラーだったりとか、はい、
うん、
あの街に必ずあるものなのによく分かってないものって気になるんですよ、
う
ん、
そうね、
うん、まあ、今住んでる近くにも、うん、ネイチャーパワーっていう名前の
はいはい、はい、
あるんですよ、
うん、
アジア料理
やばいね、
ネパール、
うん、
まあ、あとインドネシア、
うん、
タイ料理とか結構ちょっと毛色が違うじゃないですか、
これ今俺ちょっと思ったんだけどさ、ネイチャーパワーってさ、うん、ネパールのネパから取ってるんじゃないですか、ネイチャーパワー、ネパ
だとしたら、うん、意図がすごくありそうで話聞かなきゃじゃないですか
いや、なんかそのネパールの方がなんか悪ふざけみたいな感じで、
ネパ
だからネイチャーパワーにしようぜみたいな、うん、
だとしたらその童心に帰ってもらって
そうね、
うん、でもちょっとやっぱ気になるなっていう、
そうね、
はい、
そういうあれで言うとなんかそのあの完全になんかこう大陸、あの中国のね、
はい、
大陸の方から来られているんだろうけれども台湾料理つって看板を出して、
うん、
でそのラーメン、その醤油ラーメンだったり、うん、あと台湾ラーメンつってあのニラとひき肉が乗ったやつプラス、うん、チャーハンで650円みたいなバカ盛りみたいなさ、うん、そのランチとか出したりしてるような中華屋さんって多くないですか、最近減ってきてるかもしれないですけど、
まあ、でも中華は確かにそういう
の多いかも、ね、で中華なんだけど台湾料理って出してる、
ああなるほど、
うん、が多いような感じがする、
ああじゃあやっぱそういう街の見方を変えると、
うん、
あこの街にもこれあったみたいなのあるのかな、うん、まあ、だからまずはそのインド編ですよ、
うん、そうね、
これ向こう先5年はやっぱインド気候が始まる、気候ですからね、
長えな来年の3月に28時間ラジオやるって言ってるのに
でもそこが今回食べ物にした理由なんですよ、
うん、
最終的に我々はフェスをやりたいとラジオ始めた頃から言ってるじゃないですか、
言ってましたね、
フェスをやるのにやっぱ食べ物は必要じゃないですか、
フードね、
フードですよ
インドカレーばっかり
です、そうですよ、我々がつながったインドカレー料理屋さんを勢ぞろいですよ、
う
ん、
それもインドカレーフェスですよ、それはもう、
いやもうありがたい話じゃないですか盛大にやっぱりね、アチャール先ほどもありましたけど
あアチャールはここですよとか、ナンはここ、サフランライスはここみたいな、
もしくは出店権をかけて戦いがあるかもしれないですよ、
そんなさ大付け明白じゃないじゃないですか
おしゃべりオムライスフェスに出れるインドカレー枠は一枠かもしれないから、うん、そしたらもうね 総当たり戦が。
そんなお高く止まってんじゃない、
ね、トーナメントじゃないですよ。総当たり戦が。
時間かかるわ。めちゃくちゃ時間かかるわ。
けどやっぱりね、そういう今後、やっぱこう、一緒にイベントやったりするときに、うん、あそこの、もう、あそこのカレー食べたら間違いないみたいなところと、うん、やっぱりこう、エピソード語りたいなっていう。
いや、それできたら強いよね、でもね。
楽しそうじゃないですか。
確かにね。うん。うん、まあでもそうだね。確かに、フェスやる上ではそういうところとね、コミュニケーションを作るのがいいかもしれないですね。は
い、っていうのが田代の2つ目のプレゼンでした。
なるほどなるほど。まあいいですよね、ロケコーナーと感じですけれども、はい、続いてね、私の方からまたちょっと一ついきたいなと思うんですけれども、まあ先ほど田代さんの方からまあロケコーナーで来ましたけれども、またちょっと僕全然ロケとかじゃないんですけど、はい、なんかあの新コーナーとして提案したいのがリハーサル人生相談、うん、まあ、どういうコーナーなのかっていう話なんですけど、まあ再三言ってるように我々も27歳でね、あの社会の下っ端じゃないぞということで、はい、後輩とか年下の相談みたいなことを受けるシチュエーション増えてくると思うんですよ、
はい、
どうですか田代さん。
いや、ありますよ。
今でもある。
いや、当時ではないか分かんないですけど、
当時
に比べると減りましたけど。
何当時ですかそれは。
それは明かせないんですけど。
いや、怖いな、なんだそれ。
ただでもなんかね、質問をしづらくなった年齢なので事実ですね。
ああ、それは分かる。
ないですか。
いや、分かります
我々の性格の問題なのか、うん、あの日本人の新人からの、うん、この中間管理職までの道、
はいはい、
あるあるなのかもしれないですけど、うん、あのね、聞きづらい時間が一番しんどいし、うん、聞かれる側も嫌だそうなんですよね、あのその待たれてる方が、
はいはいはいは
い、いつもねそういう壁ってあると思うんですよね、
うん、
まあ、だからあの器の大きい人やあのリハーサルで人生相談したいなんていうことを抜かすんだと思うんですけど。
なるほどね。そうだよね。だからそういう立ち位置にいるからってことだもんね。
そうね。ね、それって人生ずっとこれから続くんだと最近本当に、ね、再認識してますよ。
うん。聞き待ちしちゃうことも俺もいっぱいあるけどね。だからそういうのをこうされないようにこうちゃんとこう聞かれてもスパッと答えられるようにっていうところで何をやるのかって話なんですけど、うん、
はい、
ネットとかに。例えば知恵袋とかね、
はい、
いっぱい転がってると思うんですよ、その人生相談的なの、
はい、
それに俺全く関係ない俺らが即興でパッと答えるっていうコーナーでございます、
は
あ、
なるほど、
ね、なので今ちょっとやってみたいと思うんですけど、
はい、
今あのチラッと知恵袋で検索していました。今もう全く読んでないのでどういうのお悩みなのか。
そんなアナログな伏せ方ある？スマホを手で隠して
る。全く読んでないね。どういうオチが来るか分かんないんで、
はい、
あのいきなり読み始めるどういう言葉来るのか分かんないんでちょっと怖いんですけど行きますね、
はい、
恋愛相談お願いいたします。
恋愛相談ね。
私は高校1年女子です、
はい、
今付き合って8日目の人がいます。
8日目セミ
8日目のセミですってことで
死んでんじゃん。
死んでる、
はい、
死んでるんですけど、その人は私から好きになったのではなく相手から告白されて断れず付き合ってしまいました、
はい、
なので今別れたい状況です。
ああ、
相手に本当に申し訳ないことをしてるなと思ってます、付き合う前まで、で、かっこ今も好きな人がいます、
うん、
私は絶対別れるべきですよねということで。
セミじゃないか。
セミですね。なんかその好きな人はいる、なんか好きな人いるな、告白しようかなと思ってるところに男の子の方から告白されて、で断れなかったと、
はい、
で付き合ってしまった。で、まあ、8日目ですという感じなんですけれども、
はい、
高一女子、
はい、
ですよ、
うん、
さあどうしましょう。
いや、もう繰り返すべきですよ。
繰り返すべき、
はい、
繰り返す、
これね、もうズバリ繰り返すべき。
ポリリズムみたいな言い方言ってますけど、
あ、もうポリリズムです。じゃあなんなら
なんならポリリズム
なんなら、
うん、ね、繰り返すって何を繰り返すんですか。
なんならなんですよね。あ、なんでもないです。
超つまんないの何今の。
歌丸渾身のギャグ、今週のヒットなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、ちょっと軽蔑するぐらいでつまんなかったんですけど。何を繰り返すんですか。
リサの回なんで
聞いてます。いや、もういいよ。もういいから。何を繰り返すんだっ
つうの。あのですね、はい、我々今この年上に聞きづらいだの、
はい、
年下に質問されやすい関係を作ろうだの、うん、って始まったじゃないですか、
うん、
年齢でそんなこと気にしてるじゃないですか。
はいはいはい、27歳だからってことだよね。
そうですよ、
うん、
もうそんなくだらないところで今話してるのに、
うん、
この質問してる人は8日目と今その区切って質問をしてるぐらいじゃないですか、
うん、
8日単位で、まあ、1日単位で悩みを今日もう8日目ですなんて話すこと、うん、まあないですよ、
はい、
だからそんな日付のタイムラインの動きで、うん、 こう日々を過ごせる時期なんて、うん、高校生だけなんですよ。
なるほど。
だから
なるほどなるほどなるほど、はい、
あ、1日目2日目、うん、悪いな、3日目ぐらいからもともと好きだった人のことを思い出す、でも、まあ、うん、彼は悪い人じゃない、うん、みたいなことを3、4日繰り返して、うん、もう今日8日目、うん、みたいなことを考えてる、
はい、
そんなフレッシュで初々しい感情は、うん、大事にすべきだから、うん、こういうことをたくさん繰り返すべきなんですよ。
なるほど。
繰り返すべき。
あ、だから別れちゃっていいってことか。
別れてもいいし、そしてまた彼に2日目からやっぱり私のことを好きって言ってくれた彼、うん、いいってなるかもしれないし、うん、決断してよかった、これも一つまた成長だなってなるかもしれないじゃないですか。
なるほどな。
だからね、そういう感情はね、もう我々にはないんですよ。わかりますか。
もうないと。
はい、ないです、うん、まあでも繰り返すべきっていうのはわかりません、そういうこと。
僕はね、
はい、
1ヶ月見てほしいなと思っちゃうな。
あ、出たよ、言うんですよ。いやいや、転職したいって言った時にね、
うん、
3年待ってみって言うんですよ。
いやいやいや、でもだってね、はい、Hulu だってね、はい、Amazon プレミアムだってね、はい、あの1ヶ月無料なわけですよ。
あー、それ言われちゃうつな。器がでかいな、器がでかい。大企業ね、器がでかいよね。
大企業はそうね、うん、だからそのなんて言うんでしょうね、そのまあなんかこの告白した側の男の子の立場に立ったって考えてね、
はい、
まあ本当に高一とかですから本当に勇気を振り絞ってやったと思うんですよ、
はい、
言って分かった、じゃあ付き合おうねやったってなってるところで、うん、8日目でちょっとごめんって言われるのは、うん、ちょっとなんかこういい夢見させてもらったぜにしても短すぎる気がするんです。
あなた7日ぐらいで誰かと別れてませんでした、高校生の頃は。
あるー。だからこそだよ。だからこそなんだよ。いや、だからそう思う、だからこそよ、1ヶ月はお試し期間させてよって思うわけ。
はい、
うん、やっぱこういい、なんかこういい夢見させてもらったにしても1ヶ月は見てほしい。まあその1ヶ月じゃあちょっとやってみましょうっていうのを女の子の中でも気持ち新たにしてもらって、その1ヶ月で全部判断するぞっていうのに見てもらって、採点期間、お試し期間を設けてもらう、うん、でまたファイナルアンサーをその段階で出してもらえばいいんじゃないかと思いますけどね。
いや、それはやっぱね、うん、大人なんだよ、その考えは。
やっぱ高一だとそれはそんな、
じゃあ高一とかじゃないんですよ、その8日って刻んでるってことは、うん、もう日々刻々とその感情がもう A、B なのか、うん、イエス、ノーなのか、こう常に揺れ動いてる人、まあ、そういう年齢なのか、
うん、
だからそんな悠長なこと言ってられないってことを妖怪って言ってるんだよ、きっと。
ああ、比喩表現としての妖怪。
いや、比喩なのかどうなの か, だからそんなの最近言われたんですけどでいいかもしれないのに、
うん、
今日8日目ですって言ってことはさ、
はい、
もうこれは産業医に行くレベルですよ。
もう
ね、じゃなきゃ
100時間になっちゃってます
と。じゃなきゃ本当は私最近ちょっと悩みがあって、
うん、
最近って濁すことが近頃なはずなのに、
うん、
もう8日目なんですって、
うんうんうん
うん、そこをわざわざ書くってことはこうね、もうそういう毎日溢れ出るような、コップに溢れ出るようなこう感情が出ることって、
もうひたひたなんだね、もう表面張力なんだね。
そう、でもそんな彼女にきっと彼は恋をしてるんでしょうね。
あ、
おしまい。
おしまいじゃないですか。そう、ちなみにこのアンサーをね、ちょっとチラチラと見ていくとね、はい、相手から告白されて断れず OK してしまったとのことですが、その時は OK だったけど付き合ってみてやっぱりなんか違ったということかもしれないですね、はい、好きな人がいるとは言ってもその人と付き合っているわけではないでしょうから、好きな人が、あ、なるほどね、好きな人がいるとは言ってもその人と付き合っているわけではないのでしょうから、好きな人がいるからというのは別れる理由としては無理がある気がします。彼氏は納得いかない気がします。少し付き合ってみたけど恋愛対象にはどうしても見れない、恋人関係ではなくて友人として付き合ってほしい、好きな人が、あ、それこれ言っちゃうんだ、好きな人が他にいるから応援してほしいと、恋人関係は解消して友人になるという提案をされてはいかがでしょうか。いやー、でもこれ納得いかないよね。
だそんなさ、仕事で言うさ、
うん、
あの発注の量と納品時期調整してほしいみたいな話言われてもさ、ね、うん、だからそうじゃないところのエモーショナルを今話してんだから。
そうね、
うん、愛はおしゃれじゃないんだぞっていうね、やっぱり、
うん、簡単な便利なことですね、愛はおしゃれじゃないって
の
は
ね。本当ですよ、
うん、
まあよく言ったもんですね、
よく言ったもんだとか。まあだからね、結構盛り上がったね。
はい、うん、まあ、あとこれに関してずっと思うのは、はい、うん、愛だの恋だのなんだ言うときに、
うん、
その付き合うってことを膨大にすると、うん、まあ、これ国によっても違うかもしれないですけど、
はい、
なんかこう日本だけちょっと形式おかしくないですかってとこあるんですよ。
なんか前ちょっとなんかハテブかなんかで見ましたけど、その
付き合ってから何かが始まるというよりも、うん、何かを知ってからってさ、例えば、うん、一晩共にしてから、うん、なんか意外と良かったぜみたいな感じで、うん、始まる欧米のスタイルが、うん、すごくこう知りがるというか言われるよりは、うん、じゃあ付き合いましょうって言ってから して、うん、会いませんでしたって、じゃあ手前にあった付き合いって何なんだよって話、例えばですよ、
はいはいはい、
思いません？
そうね、
じゃあ何をもっててめえはこう言い寄ったんだっていう話とか、うん、だからもっとね繰り返すべきなんですよ
それな。でもこの間なんかハテブかなんかで見ましたけど、
はい、
なんかその高度に今経済、まあ、主義、まあ、経済化されてるわけじゃないですかっていう中で、最近の統計でなんかその独身男女は結婚しない、結婚してないし、その相手を探してすらもいないっていう統計が出ましたみたいなのがあって、これは有識ことだなって言われてるけど、その高度に経済化された社会ではこれはもう未曾有の、うん、未曾有の、発展を遂げたんじゃないかみたいなことを言ってる果て部があって、
発展だと、
発展しているんだと、
うん、
なんかその欧米諸国ではなんか例えばフランスでは引きこもりですらデートをするんだみたいなことを言うけど、それ裏返せば引きこもりですらデートをしなければならないという、まあ、ここ恋愛主義的なところなんじゃないかみたいな、うん、
なるほどね。
で翻ってそのなんか見ていくときに、そのなんか打算的なところを考えて付き合ったり結婚したりっても考えたりするじゃないですか。例えばまあお金持ってるかどうかみたいなのが第一ですけれど、
確かにね、
っていうところを考えてその考えるっていうのと、あともう一つ、東京に住んでれば一人で住んでいけちゃうよねみたいな、うん、むしろなんか二人なんかこう結婚したりしてると自由じゃなくなっちゃうよねみたいなところがあるから、でその二つを掛け合わせると、
うん、
結婚したりしないっていうのは高度に近代化された行動であると、
うん、だからシェアハウスがどうとかこうとかっていう、
っていうのは
その緩やかなつながりっていうやつですね、うん、だからまあ家族じゃなくてもつながりがあるっていうのは、
そうそうそう、
まあ確かにね、
うん、っていうのは多分その皮肉っぽいあの記事ではあると思うんだけど、
でもこの手の話はさ、
なんか読んでズドーンとなっちゃいましたけどね、
お金と同じで換算できないものだから、うん、どっちでも言えるからこそ、
うん、
繰り返すべきなんですよなんか最終決断みたいなことにするからみんな荷が重くなるんですよ、
だから繰り返すべきっていうのをコスパが悪いって考えるんでしょうな、
うんうんうん、でも繰り返さずに決断をしてしまう方がコスパ悪いと思いますけど、
ね、やっぽどこう遠回りというかってことですよね、
私が言うんだから間違いないですよ、
ちょっとね何があったのか聞くのはちょっとこはずあの怖いですけれども、
はい、
ですけどもね、
参りましょう、
うん、まあ、ということで結構ね盛り上がったんでいいんじゃないかなと思ってます